さて今日のカフェテラスのゲストをお迎えしているのはパイグループ三田広報を担当していらっしゃいますエリスさんです。ようこそお越しくださいました。
はい、よろしくお願いいたします。エリスです。
よろしくお願いします。今日で2回目ということで、はい、パイグループ三田さん、三田で発信して、それから三田で初めてのそもそもがんにかからないこと、病気を予防することの重要性を発信していらっしゃるグループで、その活動のご紹介の第2弾ということになりますね。で、前回の時には10月にこういうことしますよとお話もありました。そのご報告を、はい、なかなか中身の濃い講演といいますか、講習会といいますか、はい、あったようですので、はい、ちょっとそのお話をゆっくりご紹介いただけますか。はい、お願いします。はい、
10月3日にピンクリボンデーインサンダ2021というのを開催させていただきました。はい、このピンクリボンデーっていうのは、すべての女性にピンクリボンを、乳がんを知り考える日という副題をつけまして、あ、はい、10月に世界中で開かれている乳がん予防月間ピンクリボン月間にちなみ、女性やそのご家族が健康で豊かな生活を過ごすために乳がんについて知り考えるための集いとして開催させていただきました。はいはい、で今年で4年目や4回目を迎えたんですけれども、
ね、
はいはい、で今回は3名の専門家による講演を行いました。
すごいですね、中身の濃い講演会でしたね。
そうですね、本当に講演いただいた先生方とかにも本当にありがたかったんですけれども、前回ねこちらのハニー FM に8月31日にラジオ出演させていただいて、はい、その後三田市の広報に載せていただいたり、はい、ね、神戸新聞に掲載いただいたりして、会場は50名
ね、
定員だったんですけど、本当に50名の参加者をお迎えして、
はい、
であとオンラインでは最大時18名の方が参加してくださいました。
うん、そうなんですね。
はい、で会場参加者のうち、29名の方がアンケート回答してくださって、はい、アンケートの結果とか私が学んだこととかを、今日ご紹介させていただけたらなと思います。
は
い、
この後じゃあねじっくりと詳しく伺ってきますが、まずは参加された方々どんな感じでしたか。は
い、そうですね、やっぱり乳がんっていうピンクリボンなので、はい、女性の参加者が9割で男性が約1割弱でした。
はいはい、
で年齢層でいくと40代50代が5割ぐらい、
半分ぐらいで、
はい、で60歳以上の方が4割、であとすごく80代の方がすごくたくさん来られていて、
そうなんですか。
はい、息子さんとご一緒にね、将来お母さんをお家でっていうようなことであったりとか、ご夫婦で、はい、主人を家でとかっていうような、まだまだ皆さんお元気なんですけれども、やっぱりその在宅医療に、
そうですね、
はい、とても興味がある方が、その乳がんのピンクリボンなんですけれども、在宅医療も講演したさせていただいたので、その在宅医療に興味ある方がやや多かったかなっていう印象はあります。
そうなんですね。はい、在宅医療は私たちもね数年前に、はい、放送を通じてね皆さんにもお伝えしたりセミナーもしましたけど、やっぱり関心は高いですよね。当然ですけども、でもそれがやっとこう自分で自分の気持ちを言える、はい、聞いてもらえる、そんなこう体制に少しずつ動き出したんだなっていう気持ちはありますから、より高学心皆さん燃えてらっしゃったんでしょうね。
そうですね、やはり、そのご両親を ご自宅で見取られたとか、はい、やっぱり病院でとか、そういった経験、ご経験がある方は、80代70代の方とかが、今後やはりそのご両親を見送った経験から自分はどうしたいのかっていうようなところで、で三田でも在宅医療ができるのかっていうところはすごく本当にご興味があった内容だったんだと思います。
そうですね、
はい、
その講演の内容もちょっと後ほどね関数までご紹介いただきますが、はい、まずは講演会の内容ですね。
はい、
どのように進んでいきましたか。
はい、まずはじめは京都医療センター乳腺外科診療科長、はい、加藤先生による、
はい、
2019年度版患者さんのための乳がん診療ガイドラインから、女性の多くが知りたいって知っておきたいであろう乳がんにならないための一時予防のお話についてお話しいただきました。
あ、そうなんですね。
はい、で、30分ほどお話しいただいたんですが、はい、今日は時間の都合もあるので私自身が印象に残ったことを数点ご紹介させていただきます。はい、 で予防なんですけれども乳がんの発症のリスクを高めるものとして
あるんですね、
はいはい、あの肥満、糖尿病、はい、アルコール、喫煙、まあ、こういったことはまあ皆さんも一度はね、はい、あの生活習慣病の予防方法とかとしてあのご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、あの本当にこれはまあ一般的なあらゆる疾病予防としては、
うん、そうですね、
はい、ただあの私の知識とちょっと違っていた内容がいくつかありました、はい、それはまず乳製品、
はい、
あの乳がん発症リスクを低くなる可能性があるということを、あの牛乳そのものと乳がんの発症リスクの関係はよく分かっていないということを教えていただきました。
あ、そうですか、
はい、あの、はい、ですので、うん、肥満を招かない程度の適度な摂取なら問題はない、う
ん、はい、
はい、
なるほど。ちょっと控えてらしたんですか。
あ、そうですね、私はあの、はい、ステージ4が分かってから、はい、やっぱりいろんな本を読んで、はい、牛乳は良くない、乳製品は良くないっていうような情報をよく見ていたので、はい、実は乳製品はほぼ避ける生活をしていたんですね、はい、
あ、そうですか。
豆乳とか豆乳ヨーグルトとか、
はい、
あの牛乳の乳製品をすべて豆乳製あの大豆製品に変えるとかっていうような生活をしてたんですけど、はい、やっぱりあのコロナとか花粉症とかヨーグルトとか発酵食品がいいとかって言われてもちょっと避けてたんですが、これからはその肥満を招かない程度に美味しく乳製品をいただきたいなと思いました。
これは大きな収穫ですね。
そうですね、はい、
食べることってこのなかなか出かけるのが難しい時期にはあの一つのストレス発散と気分転換になりますからね。
そうですよね。あと、いろんな高機能な乳製品って出てるじゃないですか、ヨーグルトとかって、
そうですね、
はい、なのでちょっとあの避けてたけどヨーグルトを美味しくいただくきっかけになりました。
よかったですね、
はい、あと運動なんですけれども、その閉経前の女性では運動によって乳がんのリスクが低下するかどうかという結論はまだ出ていない。
はい、
しかし閉経後の女性では定期的に運動を行うことによって乳がん発症のリスクが低くなることはほぼ確実ですということです。
そうなんですね、
はい、ちょっとその閉経前後でこんな違いがあるっていうこともあの意外だったんですけれども、
そうですね、
はい、そしてあの乳がんと診断された後に適度な運動を行う女性は行わない女性に比べて乳がんの再発や死亡リスクが低くなることがほぼ確実、
ほぼ確実、はい、そうですか、
はい、ですので、まあ、乳がんと診断された後は無理のない範囲で運動を心がけるのが良いでしょうという先生のお話でした。
そうですか、
はい、でこの運動についても、まあ、私自身のお話になるんですが、まあ、ステージ4と診断されてからは、実は週5ぐらいで運動してるんですね。
あ、結構あの毎日ですね。
ほぼ毎日。
あ、そうですか、
はい、あのそんな筋トレとかね、あの続かないようなことじゃなく、まあ、軽い運動とか、太極拳とか趣味にしてるんですけど、
いいですね、
はい、そういったあの軽い運動を、で、まあ、その運動の効果か、まあ、余命宣告みたいなものをされた時期を過ぎても、まあ、今元気にこうしてあの仕事もプライベートも充実して、まあ、パイグループの活動とかラジオ出演できてるのは運動のおかげなのかなと今、はい、
ね、確実って、先生からのお言葉もありますのでね、
はい
はい、運動はいいということですね。
そうですね、先生もおっしゃってたんですが、あの1時間も運動しろなんて続かないので、
はい、
ラジオ体操、6時半に起きてラジオ体操するとか、はいはい、なんかそういう、はい、あの一生懸命な運動じゃなく、まあ、軽い運動を習慣的にっていうような話をしてくださってたので、
その程度でもいいんですね、
はい、
あ、随分気分が楽になりますね、はい、あ、そうですか、
そんな1時間も歩けと言われても続かないでしょうって
続かないで、それがストレスになりますからね。
そうですよね、はい、本当そうだと思います。
ラジオ体操でもいいということですか、
はい、そうです、
そうですか、はい、でまたあの来られてる方々からのご質問もあったんでしょうね。
そうですね、あの、質問タイムでは、はい、ホルモン治療をされている女性から、うん、そのホルモン治療の副作用の辛さの話がありました。
なるほど、はい、
はい、あの我々乳がん患者はその再発転移に怯えながら、その副作用のしんどい薬を5年、長い人では10年、
あ、そうですか、
服用するんですね、
はい、
でやっぱりこの副作用しんどいからやめてしまうと転移するのかな、再発するのかなっていう不安もあり、しんどくてもやめれない、やめるとまた怖いっていうところがあるんですが、はい、その副作用のしんどさについて、先生のアドバイスは1点だけではなくて、お薬って1種類だけじゃないので、
なるほど、
はい、まずはお薬を変えてみる、そのお薬を変えてみることによって副作用の出方も違うかもしれないよっていうようなお話がありました。
じゃあこれは先生に自分で言えばいいわけですね。もう副作用がすごく辛いんですけども、
そうですね、やはりあの辛い思いをしながら5年10年過ごすのではなくて、まずはご相談してみるっていうのも大事かなと思います。でそれでもダメだったら、婦人科を受診するであったり、漢方とか、あと心療内科っていうような、あの手この手で4手示してくださいました。
そうですか、
はい、この回避、その副作用のしんどさが回避できるかもしれないっていう、この複数そういう方法があるかもしれないっていう可能性は、その長期間にわたる薬を服用することにちょっと光が見えた瞬間でもあったなと思って。
そうですね、大元のことを考えるとそんなことを言っちゃいけないと思いながらも、毎日のことなので、そうなんですね。
そうなんです、なので、そういったあの質問タイムとかでも本当にあのアンケートとかにも質問の時間、回答が良かったっていうようなこともありましたので、
そうなんですね、
今日は、ちょっとあの他のこともお話ししないといけないので、乳がんのこの講演、加藤先生の講演これぐらいにして、あと、加藤先生のお話としては、実はその講演会10月3日の講演会で、その機器のトラブルでちょっと参加された皆様には少しご迷惑をおかけしまったことがあるんですね。
そうなんですね、
あのオンラインではちょっと声が聞こえにくいとかっていうようなことがありまして、
そうですか、
で会場では聞こえてたけれども、ちょっと開けて開催していたので、隣の講演会の子どもさんの声がうるさかったりとかってちょっと聞こえにくかったっていうのがあったので、加藤先生がまたお話ししてくださる機会ができまして、
そうなんですよね、ぜひこれは皆さんにお伝えしたいと思いますよ、お願いします。
もう先生には申し訳ないことでまたお話しいただくんですが、10月31日、日曜日、選挙の日なんですけれども、
そうですね、
2時からオンライン版のピンクリボンデインサンダーを開催することになっています、でオンライン版では大変好評だったその質問時間を30分たっぷり取った構成になっていますので、加藤先生のお話聞いてみたいとか質問がある方はぜひご参加いただきたいと思います、
これはどういう形で参加できるんですか。
そうですね、
申し込みですか。
申し込みもお願いしたいんですけれども、自宅にオンラインの環境がない方とかは、まちづくり協働センターの講座室でも聴講できますので、
そうですか、
ぜひご参加いただけたらと思います。
はい、わかりました。
でまた来年の話になりますが、2月に加藤先生がハニー FM に、
そうなんですよね、お越しいただけるという、お話になったようで、
そうです
ね、嬉しい限りですね、
本当に私も本当に加藤先生のお話をたくさんの方に聞いていただけいただきたいなっていう思いもあるので、思いがけない加藤先生からの申し出をありがたく、
でとってもお忙しい先生で、貴重な患者さんもいっぱいいらっしゃる時なので、もう日にちを設定してしまして、2月22日の火曜日のこの時間ということですから、ぜひまた近くなったら皆さんツイッターでもねご報告しますから、お聞きいただきたいと思います、それに合わせてご質問などありましたら、また近くなったらね皆さんからも、いただきたいなと思います、加藤先生、お話まずいただきました、その次が、
三田市屋敷町にある沢外科の阿波根先生の家で過ごすという選択、在宅医療についてっていう内容です、こちらの内容も12月28日に沢外科阿波根先生がハニー FM にラジオ出演してくださって、お話ししてくださいますので、私からは1点だけご紹介させてください、
講演会から1つ、
住み慣れた家で自分の親しい人たちと過ごしながら療養を続けることができるっていうその取り組みが、まあ、淡根先生の三田在宅医療ネットワークを中心に広がりつつあるということで、在宅医療を受けるためには家族へ自分の希望を伝え話し合っておき、自分の足で歩ける間は病院に通い、病状の把握や主治医との連携をしていただいて、そして通院が困難になった時に在宅医療を開始する、そういうことが今三田でできるようになっている、なりつつあるということです、
はい。また今度は12月28日、はい、今年のいよいよ最後になるなというそんな、はい、放送の最後の方になりましたけども、ここでも先生お時間作ってくださる、はい、ということですから、ぜひ皆さんにお伝えしていきたいと思います、はい、詳しくはそこでゆっくり伺いましょうね、
はいはい、ぜひお願いします、はい、
そして次がエリスさんの話ですか、
はいはい、そうですね、私の体験発表をさせていただきました、
はい、
で、まあ、体験発表なんですけれども、がんと診断されたらその時覚えておいてほしいことを4つ今日お話しさせていただきます。
貴重なお話ですよね、
はい、本当にね、思いもしない人生の転機に戸惑いを感じる人がほとんどだと思うんです。
どんな病気でもそうですけども、はい、がんとつくとやっぱり、
ね、
特に、ね、女性にとっての大事なね、はい、乳房のことを考えると乳がんはまた違う感覚ですよね、はい、
そうですね、うん、ですのでそのがんと診断されたら、はい、そのあなたのことを大切に思う応援人っていう方を見つけてほしいと思います。
はい、
本当に戸惑い不安なんでしょう、落ち込み、うん、もう何とも言えない感情が多い中で、うん、頼りになるのは応援してくださる方の存在、ご家族でありご友人、はい、まあ、同僚とか医療従事者、患者会とかってすごくたくさんあなたの周りにはたくさんいらっしゃると思うので、
はいはい、
あなたが安心して不安や心配事を相談できる人、うん、眠れない夜に話を聞いてくれる人、
はい、
あなたの良き理解者を見つけてほしいと思います。
そうなんですね、
はい、そして2番目は、うん、あなたの気持ちを確認してみましょう。
はい
はい、治療中ってやはり受け身的な医療従事者からこうしろああしろとか、やっぱり会社もそうなんですけれども、その治療を受けながら働くっていう時にはこれからどのように働きたいのか、うん、これからどのように生きたいのかっていうところ、うん、あなたの気持ちも大切にしていただきたいと思います。
はい、
はい、そして3番目ですが、調子を悪い時は無理をしないこと、うん、もうこれはやっぱり働きながら治療を続けるっていうところでは、治療中はね迷惑をかけているとか心苦しいとか、そういう気持ちは少し置いておいて、
うん、
あなたも職場の方もご家族もあなたが無理をすることは決して望んでないはずなので、まあ、無理をしないっていうこと、
うん、
そして最後は心の支えになる何かを見つけてほしいということです。
はい、はい
はい、やっぱり日々元気そうにしている私もそうなんですが、やっぱり死ぬのが怖くなったりとか、うん、検査結果一喜一憂することもあります、うん、で仕事が忙しくてなんでこんなに無理して働いてるんだろうって思ったり悲しくなることもあるんですけど、
うん、
そんな時に気持ちを落ち着かせてまた頑張ろうって思えるような本とか、そういったもの、はい、もちろんお友達とのお話とかでもいいんですけれども、うん、たくさんいろんな心の支えになる趣味とかでもいいと思うんですけれども、うん、そういった気分転換ができるものを見つけてほしいなと思います。
はい、4つですね、はい、あなたのことを大切に思う、はい、応援する人を見つけましょう、
はい、
あなたの気持ちも確認してみましょう、はい、要するに働きたい、どのように働きたいか、はい、どのように生きたいかということですね、はい、で調子が悪いときは決して無理をしないこと、これはみんなが望んでることだからということで、
はい、
そうです、
はい、
そして心の支えになる何かを見つけてください、はい、何でもいいんですね。
そうですね、もう病気のことばっかり考えてしまうとそればっかりになるので、はい、何か、はい、ちょっと気分転換ができる何かがあるといいかと思います。
今お二人の先生そして体験談ということで、はいはい、エリスさんのお話を聞かれた皆さん、アンケートに、ね、お答えいただいた、はい、その中からちょっと一部ご紹介いただけたらお願いします。
は
い、
そうですね、アンケート全体的になんですが、はい、先生方の講演がすごく良かったとか、そのお人柄っていうところが、
結局そうですね、
はい、で私が大好きな加藤先生と青根先生なので、そのファンが太くて増えて、はい、私もとても嬉しいです はい、あとその加藤先生の話ではやっぱりあの多くの患者さんを診察されている先生の話は心に染みましたっていうところとか、 あと患者の QOL クオリティオブライフを考慮できるお医者さんを探すことって大事だなっていうところを、
はい、病気だけを見るんじゃなくって、はい、その人に寄り添ってくださるっていうことですね。
そうですね、はい、あと青根先生のお話はやはりその訪問診療とかあの、はい、ご両親のためにもすごく参考になったって、やっぱりあの在宅医療にご興味のある方がすごく学べる機会があってよかったっていう、はい、もうあの地域の実情が分かったりとか、はい、そういう意見が多かったように
そうです、
はい、思います。
はい、
あと体験発表は、まあ、あの感動しましたとかあの、
うん、そうですよね、
泣きそうになりましたとかって言ってくださるような方もいらっしゃって、あの、まあ、そういう体験した人がいるっていうことを知っていただいて、うん、またあの知るだけではなくて、もしかすると本当に乳がんって罹患率が多い病気ですので、うん、ご自身の周りに乳がんの方がいらっしゃった時にはどう、うん、そういう人にはどうすればいいのかっていうところとかが、あ、はい、あの皆さん知っていただく機会になったのかなと思いました。うん、はい、
あのたくさんの方、どのぐらいの時間かけての講座でしたか？
そうですね、あのお一人30分ずつ講演していただいて、10分間の質問タイムで、はい、時間としては約3時間、あの換気も入れながらなので、はい、あの休憩も入れながらで、ちょっと時間は長丁場にはなってしまったんですけれども、は
い、でも中がギュッと詰まっているので、これだけのすごいあのいろんなお答えがあったり、はい、そしてあのアンケートもたくさん返ってきたということですね。
は
い、
そうですね、
わかりました、はい、じゃあここで1曲入れて、はい、今度後半はあのパイグループ代表理事の西澤さんにお入りいただいて、はい、また違う角度の活動もされてらっしゃるの で、はい、 そのお話を詳しく伺ってまいります。はい、そしてあの今エルスさんから2回あのお話がありましたけども、12月はまずは青根先生が出てくださって、はい、2月22日には加藤先生が出てくださる、はい、どちらも貴重なお話、この講演会のお話を中心に広げて、はい、ね、くださるということですからね、はい、あのぜひ楽しみなさっていただきたいと思います。はい、ここまではエルスさんにお話を伺いました。はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のカフェテラス後半のお客様はパイグループサンダ代表理事の西澤さんです。ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。お招きいただきました。
よろしくお願いいたします。途中からお聞きになられた方、パイグループサンダとはどういうところかということでもう一度ご紹介しましょう。サンダから発信して、そして初めてのそもそもがんにかからないこと、病気を予防することの重要性を発信するグループさんですね、パイグループサンダ。サンダさんはいつから、パイグループサンダさんはいつからの活動になりましたかしら？
はい、2018年の、はい、6月から、
はい、
活動を開始しまして、その年2018年の10月に、三田市ではおそらく初めてだと思うんですけれども、はい、市民の手による、うん、まあ、乳がん予防月間で、
ね、はい、
ピンクリボンの講演会を、開催いたしました。
はい、
はい、
そこがスタートということで、
そうですね、そこがスタートだったですね。
はいはい、で前半の方でお話しいただいたエリスさんも今年で4回目の講演会があったということで、
はい、
でそれ以外にも活動されてらっしゃる、そのお話を今度は西澤さんからお伺いしていきますが、はい、キャンサーピアサポート養成セミナー、
はい、
このまずはキャンサーピアサポートというところからちょっとご説明いただけますか？
はい、うちの法人では2019年から、の冬からですね、
はい、
キャンサーピアサポートを行うようになりました。
はいはい、
で、まあ、キャンサーピアサポーター養成セミナーとはということなんですけれども、
はい、
そのキャンサーピアサポート、というのは、まあ、何かっていうことだと思うんですけれども、うん、その集まりというのは、がんにかかった方が来られてお話をされる集まりのことです。う
ん、ご本人たちが集まってお話をしてくださる。
そうですね、基本的には、はい、当事者同士、
はい、
そして親しい関わりにある方、ご友人、いらっしゃることがあるんですけれども、 がんという病気の中で起こる出来事を語り合う、あの集まりのことになっておりまして、まあ結局あの病を得てお家とか病院とか職場とか、あのいくら親しくてもなかなかあの話しにくい不安とかあると思うんです。で、そういういろんな思いというのをあの、まあ、同じような経験を持った方と共有するという、そういう集まりのことをキャンサーピアサポートといって、まあまあピアサポートというのはあの当事者同士の、あの互助組織というのか、
お互いに、
そうですね、あのなんです。なのであのアルコール中毒とかなんかはその、そういうダルクっていう
あります、ね、
あるんですけれども、あのそのあのがんのバージョンという
か、やっぱりその当事者ご本人同士だからこそ一言言ったことがもうあの分かったっていうふうに共感してもらえる良さっていうのはこれはもう何よりですよね。
はい、あの全くその通りです。まあ、結局あのがんという病気は、今ではあの2人に1人が罹患する可能性があると言われていまして、まあまあ、誰でもその可能性があるんですけれども、あの特徴としましてはあの完治ということがなかなか言えないですし、またその再発ということがありますので、あの常々その再発の不安とか心配というものを、あの心に持ちながら、過ごしていらっしゃる方が多いということと、あの実際にいろいろお話を聞いている限りですと、あの病院を出てから、あの長い間あの、まあ、病院に戻ることなくてですね、あのご自身のご自宅で治療とか養生に努めることに、なるんですけれども、まあ、その時にやっぱりその、あの自分が変わってしまったことや、まあ、前にできたことができなくなっていることや、あ、まあ、食事もそうですし行動面でもそうだと思うんですけども、からあの再発する恐れというものを、まあ、持っているので、やっぱりどうしてもあの心に揺れというのか、あの不安というものが あろうかなというふうに、あの推察されるんですけれども、あの、まあ、そういう状態になった時に、あの皆さんはそのあの選択肢として、あの外に出て、ちょっとこう自分を開いてみて、お話をすることでその病に向き合うと、いう方があのいらっしゃって、まあ、ピアサポートはそういう方たちのために、ある、場ですね。
でその養成セミナーというのはどういうのになるんですか。
まあ、結局あの来ていただいて語り合うということをしていただくんですけれども、なんでしょうね、あのやっぱり人の話を聞くのは難しいというのか、あの誰でもそうだと思うんですけども、自分に起きた一大事はやっぱりあのいの一にお話したいっていう気持ちになるじゃないですか。そうなんですけども、あのやはりそこにはいろんな方がいらっしゃっているということもありまして、あのその場においてそのお話を聞く、まあ、そもそもお話を聞くごとにすごく意味があるんだということを知っていただくことと、やっぱりそのあの聞き方っていうのは難しいんですよね。そのあの今あのまさに相槌を打っていただいて、僕はすごく話しやすいように
あの
聞いていただいているんですけれども、
あ
のそれはスキルがやっぱり必要だと思うんです。で、あと知識も必要になってくると思います。あのそういったいろんな、まあ、その要素ですね、そのピアサポートの場を成立させるのに必要な要素というものを、あのまとめてパッケージにして、養成セミナーというものを今年度は4回、行っております。
そうなんですね。
特に、あの まあ、やっぱり言葉の問題というのがすごく、言葉というのは広くその仕草であったりとか、話す言葉もそうですし、はい、それから実際にがん患者さんが置かれている状況を、まあ、社会的なところから理解するということも、まあ、ある種の言葉というか知識の問題になってきますので、そういうものをトータルに、知っていただいて、でそれをピアサポートの活動に還元していただけるようになったら、皆さんで運営していただけるようになって、で来ていただいた方がホッとしたり、あ、来てよかったなと思ったり、話してよかったなって思えるような、まあ、場を作っていただくこと、まあ、その背中を押すというのか、そんな目的の中で養成セミナーというのを、計画しております。
そうなんですね、はい、で過去2回もう、ね、実施されてますので、ちょっとそのお話も、参加された方の感想なども教えていただけますか。
はい、まず5月23日に第1回の、セミナーがありまして、そこでは、タイトルはピアサポート入門編、相手に寄り添うこと、で講師は、大阪府吹田市の吹田ホスピス市民塾という集まりがあるんですけれども、そこの会長なさっていらっしゃる小澤和夫先生に来ていただきました。で小澤先生はもう19年ぐらい吹田市で、まさにピアサポートの活動なさっていて、
そうなんですね、
おそらく関西では一番古く長く活動されていらっしゃる方なんじゃないかと思います。
そうですか、はい、
でもその小澤先生の方からは、基本的な傾聴の姿勢ということと、
傾聴ですね、
はい、そうです、とやはりその来られた方の中には医療的な面で不安を抱えていらっしゃる方もいるので、考え方、自分の考え方を押し付けないで、いろんな選択肢を、示してあげるという、示すというような、方法論的なことを教わりました。
参加された方どんな感想をおっしゃってました？
参加者は25名いらっしゃって、おおむね皆さんからコメント好意的なコメントをいただいています。中には自分なりの方法で行動していきたいとか、あとお父さんをがんで亡くしたんだけど、知識不足によっておそらく思うように、お話を聞けなかったので、自分としてはそのがんと共生できるような世の中にしていくために勉強を続けたいとか、そういったコメントをいただいております。
そうですか、はい、2回目はいつされたんですか？
はい、2回目は8月11日に、病の体験綴り方講座というタイトルで、大阪の私立清風学園読書論文指導部の主事の、橋口武史先生に来ていただきました。
どんな内容だったんですか、お話は？
これはですね、世の中に闘病体験記っていうのがたくさんあると思うんですけども、闘病体験記文庫っていうのがあるぐらいで、本屋にもコーナーがあるぐらいなんですよね。そうなんですけど、この企画ではプロである橋口先生、国語の先生でもあって、日本で唯一小論文の指導を高校の中に取り入れていらっしゃる、そういう仕事をされている方なんですけれども、先生に自分の書いた文章を見てもらって、添削をしていただいて、その往復のやり取りの中で自分の文章を磨いていくという作品を、作りました、でまあ、そのことで、なんかぼんやりとしていることを形に残して、で自分 の, その生き方とか周りの人への関わり方をもう一回見つめ直すというような、そんなことをいたしました。
文字に起こすって心の中の整理もつきますからね。
こちらに
今日お持ちいただいて
持ってきてるんですけれども、こんな感じで、冊子になっております。
じゃあまとめられて、これはかなりのページ数ありますね。参加された皆さん方が、
書いていただいた方に、 はい、記念として作っております。
そうですか、はい、ありがとうございます、はい、そしてこういう講座をまだまだ続けていかれますよね、はい、ちょっと今後 の聞いていらっしゃる方、あ、私も行ってみたいと思われるかもしれませんので、ちょっと教えてください、
は
い、
残り2回ありまして、はい、来月11月28日、はい、2時から三田市まちづくり共同センターで、今度はそのがんと就労、まあ、がんをに罹患された方とそのお仕事ですね、はい、との関係について、東京から先生をお招きします。
あ、そうですか、
はい、キャンサーソリューションズ代表取締役の桜井直美先生にお話しいただくのですけれども、はい、まあ、その働き盛りの方が直面する、うん、がんと仕事の問題の基本的なところをお話ししていただくことになっております。
はい、それが3回目今年に入って、はい、
第3回ですね、
はい、第3回、はいはい、でもう一つありそうですね、はい、
12月19日に、はい、2時から、はい、まちづくり共同センターで、今度はですね、受講生の皆さんが主役です、
はい、あ、はい、
で皆さんそのこのセミナーを受ける前と、うん、受けた後でどんな変化があったのか、
あ、はい、
そして、まあ、そのがんとがんを抱えていても、うん、暮らしやすい町づくりというのは、うん、町というのはどういうものであるのかということをその提言していただくという、は
い、あ、すごい、
そういう企画をしておりまして、
はい、ということはこのシリーズをずっと受けてらっしゃる方、途中参加は大丈夫なんですか？
大丈夫です、はい、
あ、そうですか、はい、まあ、でも最後の回だけっていうのはちょっと今まで受けてらっしゃらなかったらなかなか難しいですね。ですね、
まあ、最後に来ていただければ、それまでの回がどんな様子だったのかが分かるっていうことと、やっぱりいろいろな方が何を考えてらっしゃるのかということがよく分かるということと、それから専門家の方に来ていただいて、
はい、
コメントをいただくことになってますので、
あ、当日最後の会話、はいはい、
そうです、
は
い、きっと途中参加で来ていただいても、大丈夫です、
はい、じゃあぜひ参加したいとおっしゃる方はどのようにすれば申し込みといいますか詳細などは知ることができますか？
あ、はい、私たちの、ホームページ、
はい、
ブログ、
はい、
ご覧いただきますと、
はい、
そこに、メールアドレスと電話番号が載っております。
あ、はい、
電話番号の方、あ、メールアドレスの方を、
なかなか、あ、そうですね、はい、難しいですけど一度じゃあちょっと教えていただけますか？
はい、インフォメーションのインフォ、
はい、INFO ですね、はい、
PIESANDA.jp、
はい、
インフォアット、パイサンダ、J.jp、
はい、
電話番号の方は
ぜひお願いします、
はい、070-5664-2060、となっております。
はい、お電話でお問い合わせの方もう一度電話番号申し上げましょう。070-5664-2060、もう一度申し上げます。070-5664-2060。例えば検索するときのキーワードは何がいいでしょうね？
そうですね、パイグループサンダーで、
もうカタカナでパイグループサンダーでいけますか？はい、美味しいパイのパイ、
あ、そうです
でグループとサンダサンダはひらがなで書いてらっしゃいましたね、はいはい、それでちょっと検索していただいてホームページご覧になられたら連絡先などお問い合わせの電話番号、メールも出てきますのでぜひそちらで確認していただきたいと思います。はい、はい、どうぞどうぞ。
すいません、はい、追加で、2つ、はい、催し物のご案内をさせていただきます。まず10月31日に、
はい、
オンラインで、ピンクリボンの、はい、続きがあります、
はい
はい、それから11月14日、
はい、
この日はピアサポートを実際に開いてます、ピアサポートは毎月、第3日曜日の午後1時半から3時までです。
はい
はい、場所は三田市まちづくり共同センターの、はい、会議室になっております。
はい、11月14日、先ほど10月31日のオンラインは前半でもエリスさんから、ね、ご案内いただきまして、はい、でもう一つ実際の、キャンサーピア サポートの日が11月14日、はい、第3日曜日、はい、毎月開いてらっしゃる場所はまちづくり共同センターで13時から
30分から3時まで
ということで、はいはい、ぜひご参加、突然寄せてもらってもいいんですか？
いつでもぶらりと来ていただければと思います。
はい、わかりました、はい、ぜひお出かけになってください、はい、じゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いします。
はい、養成セミナー、本日ご紹介させていただきました。どなたでも参加大歓迎です。はい、できるだけ多くの方に来ていただいて、この問題について、うん、共有していければとても嬉しく思います。
はい、知らないっていうことが一番不安なの でまたその情報になった時にその気持ちを出す場所がどこにあるかっていうのがわからないのも不安になる、そういう受け皿を作ってくださってますからね、ぜひ皆さんまずはパイサンダ、パイグループサンダ、これでねちょっと検索をしていただいて、まずはどこに拠り所を持っていったらいいのかなと一つのねヒントを今日お話をいっぱいいただきましたので、ぜひ楽しみなさっていてください。そして次回は12月28日に、パイグループサンダさんの活動紹介第3弾をお届けします。沢外科院長の先ほどからお話前半で何度も出てきました阿波根先生をお迎えして、家で過ごすという選択、在宅医療について詳しく伺っていく予定ですので、ぜひこちらもお聞きください。後半はパイグループサンダ代表理事の西澤さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。